新居浜市声の姿勢だより、平成30年2018年3月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。寒さが和らぎ、少しずつ春めいてきています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは3月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、市民文化センター 33-2180、水道局65-1331、水道局夜間休日65-1334、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災のお問い合わせ 33-6800、広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。 次に人口と世帯数をお知らせします。平成30年1月末日現在、住民基本台帳から人口12万823人、前月比マイナス92人、男57886人、マイナス61人、女62937人、マイナス31人、世帯57520世帯、マイナス45世帯。
今月号の表紙は、ふるさと映画、二つの昨日と僕の未来、制作発表会の様子です。発表会には、主演の佐野岳さん、ヒロインの相良いつきさん、主題歌を歌う本市出身の水木奈々さんらが参加し、トークに花を咲かせました。映画の撮影は、2月中旬から末にかけて、市内各地で行われ、おなじみの景色が銀幕に映し出されます。皆さん、ぜひご期待ください。
今月号の主な内容を紹介します。1. 守ろう新居浜市の救急医療。2. 市政ニュース。2-1. 3月末の市民課窓口時間延長と4月1日日曜日の臨時会長を実施します。 2-2 水道の使用開始中止の手続きはお早めに。 2-3 軽自動車2輪原付の廃車手続きは3月中に。 2-4 40歳から74歳の国保加入者へ特定健診が3月31日までです。 3. 市議会だより。4. 各種のお知らせ。 4-1 マイントピア別紙からのお知らせ。 4-2 赤金ミュージアムからのお知らせ。 4-3 イベントその他のお知らせ。 4-4 ゴミ休業日今月の納付。 5. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 6. 保険の窓口。 6-1乳幼児コーナー。 6-2 今からできる減塩生活。 6-3 3月は自殺対策強化月間です。 7. お役立ちカレンダー。 8. 無料相談。 9. 新刊案内。 10. 終わりの挨拶。
1. 守ろう新居浜市の救急医療。 医療機関の通常の診療時間外に具合が悪くなった場合、利用することができる救急医療は、市民の皆さんの安全・安心な生活を守るためになくてはならないものです。新居浜市の救急医療体制。新居浜市の救急医療は、患者さんの症状の程度に応じて、それぞれ1時、2時、3時の救急医療機関が対応する体制をとっています。自力で救急医療機関へ行くことができる軽症者の場合は一時救急。救急車で搬送される入院や手術が必要な中等症や重症者の場合は二次救急。より高度で専門的な処置が必要な重症者は三次救急で対応しています。年々減少する医師数。しかし、平成16年度に開始した新医師臨床研修制度により、全国的に地方の医師不足が問題となり、新居浜市でも年々医師数が減少しています。厚生労働省の調査によると、平成14年には新居浜市の病院で勤務する医師200人、診療所で働く医師105人だったものが、平成28年にはそれぞれ177人、84人に減少しています。皆さんの適正受診へのご協力が不可欠です。こうした中、現在の救急医療体制を何とか維持するため、内科・小児科休館センターでは様々な取り組みをしています。その一つとして、市内の小児科医師不足に対応するため、月水金土曜日は、愛媛大学などから派遣されている小児科専門医師の当番時間を23時から21時に前倒しし、市内の医師2名で当番していた20時から23時までは内科医師1名のみの当番としました。月水金土曜日に小児科専門医師の診察を希望する場合は21時以降の受診にご協力ください。また、内科・小児科休館センターが診療していない時間帯に、小児の軽症患者が二次救急医療機関を受診し、症状の重い患者への対応に支障をきたすことがありました。そこで、内科・小児科休館センターでは、二次救急医療機関が症状の重い患者への対応に専念できるよう、平成28年度から、日曜日の小児科専門医師による夜間診療体制を整備しました。救急医療を利用する市民の皆さんには適正受診へのご協力をお願いします。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
2. 市政ニュース2-1 3月末の市民課窓口時間延長と4月1日日曜の臨時会長を実施します。3月末から4月初めにかけて引っ越しに伴う住所変更の届けや住民票の写しの請求などで市民課窓口は大変混雑します。この混雑を緩和するために次の通り市民課窓口業務の時間延長と臨時会長を実施します。詳細は事前に市民課までお問い合わせください。なお各支所は時間延長及び臨時会長をしませんのでご注意ください。中他市町村への照会が必要なもの、署名用電子証明書の発行など内容によっては当日の取り扱いができないことや内容の訂正が生じた場合、後日来庁していただくことがありますのでご了承ください。窓口の混雑予想のお知らせ。月曜日、休日明けおよび大安の日や特異日（イベントの日など）は非常に混雑します。火曜日から金曜日の午前10時以前に来庁すると 比較的混雑を避けることができます。また各支所でも証明書の交付や届出の受付業務を行っています。一部取り扱いできない業務もあります。閉じのでぜひご利用ください。4月1日日曜は住民移動に関する手続きを次の各課で行うことができます。担当課と主な取扱い業務、地域福祉課、電話 65-1237、 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の住所などの変更受付、重度心身障害者医療費受給者証の交付及び変更、介護福祉課、電話 65-1241、 介護保険資格喪失届の受付、介護保険受給資格証明書の交付、介護保険受給資格証明書の受理、それに伴う要介護要支援認定申請、介護保険証の住所変更、子育て支援課、電話 65-1242、 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受付、子ども医療費、一人親家庭医療費助成の受付、国保課、電話 65-1230、 国民健康保険の資格取得及び喪失などの届け出、学校教育課、電話 65-1301、 就学通知書の交付、新小中学校1年生閉じ、指定校以外への学校の就学手続き、市民課窓口の時間延長、3月28日水曜、29日木曜、午後7時15分まで、30日金曜、午後6時15分まで。中、個人番号カードの交付については、いずれの日も午後5時15分までにお越しください。4月1日の臨時会長、4月1日日曜、午前8時30分から午後5時15分。主な取扱業務、住民移動届、転出・転入・転居、閉じの受付、後に中があります。住民票の写しの交付、印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、戸籍関係証明書の交付、税関係書証明書の交付、マイナンバー通知カードのお渡し、マイナンバーカード個人番号カード閉じの交付。中、住民移動届は3月1日、8日、15日、22日はできません。お問い合わせは市民課、電話 65-1232 までどうぞ。
2-2 水道の使用開始・中止の手続きはお早めに。
引っ越しなどで水道を新たに使用開始したり、使用していた水道を中止したりするためには、
水道局・お客様センターへの届出が必要です。引っ越しの日程が決まりましたら、お早めにご連絡ください。連絡時に必要な内容、使用開始または中止する水道の所在地、お客様番号でも可能です。使用者の名前、使用開始日または中止日、転居先住所、連絡先電話番号。なお、使用中止の連絡がない限り、水道料金が発生しますのでご注意ください。お問い合わせは水道局お客様センター、電話 65-1331 までどうぞ。また、電話窓口での受付時間は平日午前8時半から午後5時15分までです。2-3 軽自動車、二輪、原付の廃車手続きは3月中に。平成30年度の軽自動車税は、4月1日現在で登録されている所有者、または使用者に課税します。廃車などの手続きが4月2日以降になった場合、その年度の軽自動車税は全額納めることになります。自動車税にある月割課税、還付制度はありません。廃車などの手続きを行う場合は、3月中に済ませましょう。手続きお問い合わせは、原動機付き自転車 125cc まで、小型特殊自動車などについては、市民税課電話 65-1224 まで。なお、手続きには、印鑑、新刀式付加、ナンバープレート、標識交付証明書、平成5年4月1日以降発行などが必要です。軽二輪、小型二輪自動車、125cc 超などについては、愛媛運輸支局、電話 050-5540-2076 まで。軽自動車、軽三輪、軽四貨物、軽四乗用などについては、軽自動車検査協会愛媛事務所、電話 050-3816-3124 までどうぞ。2-4、40歳から74歳の国保加入者へ、特定健診は3月31日までです。自覚症状なく進行する脳血管疾患、心筋梗塞、糖尿病などのリスクを早めに発見するための検診です。10年、20年後の元気な私を目指して、健康な人も通院中の人も年に一度の検診を受けましょう。対象者、40歳から74歳の新居浜市国保加入者。実施期間、3月31日土曜日まで、委託医療機関診療時間内。場所、委託医療機関。一覧表は受診券に同封、昨年5月送付済みです。持参物、国民健康保険証、受診券、質問票。受診券を紛失した人は、国保課11番窓口で再発行ができます。自己負担金、800円、8602円のうち、7802円は市が負担します。お問い合わせは、国保課、電話 65-1219 までどうぞ。
3、新居浜市議会だより、12月市議会定例会、一般質問、12月12日火曜日から14日木曜日の3日間の日程で、13人の議員が一般質問を行い、市政について、市長をはじめ関係理事者の考え方などを質しました。紙面では一部の質問を要約し、質問順に掲載しています。なお、未掲載の質問などは、会議録やホームページをご覧ください。12月12日火曜日、自民クラブ、加藤君男、30分、1、市政施行80周年とその後の新居浜について、1、記念授業の成果と課題、2、10年先、20年先の新居浜、3、組織の在り方、2、文化振興と子どもたちの未来について、1、文化振興に関する指針、2、子どもたちが利用できる取り組み、3、施設の運営予算。 3.3 消防防災について1.1総合防災拠点施設完成後の組織のあり方2.救急体制の充実4.学校給食について1.210年先、20年先の新居浜問い本市は今年市政施行80周年という記念すべき年を迎え11月3日の式典の記念講演で別紙太平記の作者でもある井川幸四郎先生が新居浜に対する思いを述べられたが市長は10年先20年先の新居浜をどのような市にしようとしているのか伺いたい。答え。本年、ハロー、ニュー、新居浜を合言葉に、みんなが主役、みんなが誇れる、そしてみんなに愛される市民と市が一緒になって新しい新居浜を作るための活動をスタートした。この新しい取り組みや、新居浜市総合戦略を着実に進めることで、10年後、20年後も住みたい、住み続けたい町を目指し、市民の誰もが幸せを実感できる、笑顔輝く新居浜市の実現に向けて邁進する。2.1文化振興に関する指針。問い。新居浜の素晴らしい文化資源を生かし、文化振興を進めるための指針を作り、それに基づき必要な予算を確保し、赤金ミュージアムをはじめとする施設、学校教育の中で、さまざまな政策を進める必要があると考えるが、文化振興に関する指針を定めることについてどのように考えているのか伺いたい。答え。芸術文化授業は本物の芸術に触れることで感性を磨くとともに伝統文化や多様な文化に触れるきっかけにもなり未来の新居浜を担う子どもたちのためにもまた魅力ある誇れるふるさと新居浜を創造するためにも芸術文化振興を総合的効果的に推進するための指針となる文化振興計画の策定は必要と考えている。現在、策定に向けた事前準備に着手しており、本市の特性を生かした文化振興計画策定に向けて取り組む。公明党議員団、高塚博義、30分、1、防災行政について、1、災害防災情報伝達システム。2、女性視点の防災ブック。2、買い物弱者対策について。3、がん対策について。1、がん検診の受診率向上と禁煙推進。2、胃がんリスク検診。ABC 検診導入。3、がんとの共生。4、地域の要望について。1、上部東西線の交通安全対策。5、都市鉱山から作る五輪メダルについて。1.1、災害防災情報伝達システム。問い。コミュニティ FM 開局に伴う事業で、土砂災害警戒区域や、要援護者の方を中心に配布される、自動起動機能付き防災ラジオについて、配布対象の条件や想定している人数、また条件に該当しない方で、配布を要望される市民への補助について伺いたい。FM ラジオ局の市民への周知が大事なので、 広報活動を伺う。答え。土砂災害危険箇所にかかる避難勧告対象地区のうち、100世帯には国の事業により配布し、残りの対象地区世帯や離島の大島地区住民、公民館や学校など約600箇所への配布を予定している。対象外の購入希望者には、購入費用の一部補助制度の創設を検討したい。また、コミュニティ FM の周知については、地域密着、市民参加といった特徴を生かした継続的な広報活動が重要であり、今後、防災及び災害時の放送に加え、音楽やトーク番組、地域のイベント情報など、身近で分かりやすく、市民が放送や運営に積極的に参画できるよう、放送内容を企画し、定着化を図る。括弧3の丸2、胃がんリスク検診、ABC 検診導入。問い、西条市では今年度より、胃がん予防の意識を高め、自分自身及び家族の健康に関心を持つことを目的に、中学2年生を対象にピロリ菌検査を実施。高崎市では、胃がんリスク検診の導入で大幅に医療費を削減できている。石川市長公約の重点施策に、各種検診の拡充を訴えていることから、導入に向けての所見を伺う。答え。国のがん検診の在り方に関する検討会において、死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であり、市町村が実施する対策型の検診として推奨されていないこと、通常の胃がん検診の受診率低下や医療機関の混乱を招く懸念があることなどから実施する予定はないが、愛媛県胃がん検診実施要領に基づいた胃内視鏡検査の導入を検討している。今後は先進地の動向や国の調査研究の検証結果などに注視しながら、がん検診の受診率向上に向け取り組む。泉会、篠原茂、30分。括弧1、本市の財政について。丸1、当初予算編成。丸2、財政調整基金。丸3、基金運用。括弧2、障害者支援について。丸1、障害者虐待の防止。丸2、障害者支援施設。丸3、社会福祉法人の社会貢献活動。括弧3、まちづくり校区懇談会について。丸1、対話によるまちづくり会議。丸2、地域コミュニティ支援員制度。括弧1の丸3、金運用。問い、日銀のマイナス金利導入による厳しい金利環境の中で、基金を一括運用する自治体が増えており、その中には運用利回りが全国自治体トップ級の 1.9% 程度まで上昇した市もある。基金は市民の財産であり、少しでも基金運用を増やしていくべきと考えるが、どのように考えているのか。答え。平成29年2月の公金管理委員会において、債券運用指針の抜本的な見直しを行い、本年4月から利回りの良い超長期債券購入による基金運用を開始しており、平成29年度の運用収益は、預金運用のみの昨年度と比較して約 300万円程度の増額が見込まれている。また、基金の一括運用についても、来年度からの実施に向けて町内協議を進めている。括弧3の丸1、対話によるまちづくり会議。問い、現在のまちづくり広区懇談会には、地域の将来ビジョンや地域課題の解決を協議する雰囲気が感じられない。他市では、住民と行政の共同の展開に対話によるまちづくりの手法をとっている。まちづくり広区懇談会を対話によるまちづくり会議にして、地域課題を解決する方法に転換してはどうか。答え、まちづくり広区懇談会は、連合自治会の皆様と日程、実施方法などの協議を経て開催しているが、まちづくりを実践していく上で、対話は極めて重要であり、広区の特性に応じ、より多くの住民が関心を持ち、より対話を深められるように運営することが重要と認識している。今後も連合自治会の皆様と協議を重ねながら、より対話を深められる運営・振興に努める。
12月13日、水曜、向井派岡崎博士、10分。
括弧1。
議員の口利きと市民要望等の記録制度について。丸1、現在の記録制度の実態。丸2、議員の口利きと市民要望の記録。丸3、暴言・パワハラ問題の記録。丸4、記録の公開。丸5、条例化。向かい派、板谷幸恵、10分。
括弧
1、学校給食施設整備基本計画案について。丸1、子どもより経済優先の大転換。丸2、真の食育の破壊。丸3、責任の取れる体制。丸4、当事者の声。向井派、米谷和之、10分。
括弧1、
シティブランド戦略について。丸1、目的。丸2、市民意見の聴取。丸3、目標指標。向井派、陣野京太、10分。
括弧
1、学校教育の充実について。丸1、コミュニティスクールの推進。丸2、スクールソーシャルワーカー。
括弧
2、鳥獣被害対策について。
自民クラブ、
豊田康氏、30分。
括弧1、
国民体育大会について。丸1、大会の総括。丸2、今後のスポーツ振興。
括弧
2、働き方改革について。丸1、イクボス宣言。丸2、女性職員の人材育成。丸3、勤務時間にとらわれないワークスタイル。
括弧
3、国民健康保険料について。
括弧
4、ユニバーサル就労の推進について。
括弧5、
空き家対策について。
括弧1の丸
2、今後のスポーツ振興。問い、国体を目指してジュニア層などの育成に取り組んだ結果、本市からも優秀な成績を収めた選手が多数誕生した。しかし、国体はゴールではなく、東京オリンピックを目指し、今後も競技力向上に向け、指導者や選手の育成が必要だと考えるが、市の考えを伺う。答え、商業高等学校バスケットボール部と、東高等学校バドミントン部が全国大会出場を決めるなど、トップアスリート事業や高校スポーツ強化運動部指定校事業などの成果が着実に現れている。 全国レベルの優秀なコーチなどの指導方法や技術を直接市内の指導者が学ぶことで、選手の育成にも生かされるとともに、中学生・高校生の競技力向上も期待できることから、これらの事業を継続して実施したい。
4.
ユニバーサル就労の推進について。問い。静岡県富士市は、さまざまな理由により働けない人を、市、市民、事業者及び事業者団体が共同し支援するユニバーサル就労推進条例を策定した。本市でもこの理念を参考に就労支援体制を充実させてはと思うが、市の考えを伺う。答え。障害者自立支援協議会に、障害者の就労支援を推進する専門部会として働く部会を設置して、課題解決へ向けた協議や障害者雇用に関する講演会を開催するなど、障害者の雇用促進につながる取り組みを行っているが、さまざまな理由により働きたくても働くことができない状態にあるすべての人に就労を提供できる体制の構築には至っていないため、今後先進事例などについて調査研究を行う。向井派、岩本和剛。10分。
1.
市営住宅について。丸1、住宅戸数約 31%、 588戸、閉じ、現の影響。丸2、政策空き家の弊害。丸3、市民ニーズに応える住宅の提供。丸4、入居募集方法と保証人。丸5、収入超過者と高額所得者の退去。丸6、家賃の滞納解消。12月14日木曜。
泉会。
三浦浩二。10分。
1.
国体終了後の競技力向上について。
2.
大規模災害時の職員体制について。
泉会。伊藤優子。
20分。
1.
子ども・子育て支援新制度について。1. 子育て世代包括支援センター。 2. 児童虐待の早期発見・予防の充実。 3. 幼保・小連携モデル事業の実施。 4. 保育士人材バンクの活用。 5. 子どもの一時預かり。 6. 病児保育。 7.紙おむつの無料化。
2.
愛媛県青少年赤十字への加盟について。
3.
児童の虫歯の現状について。
4.
公共工事の平準化について。自民クラブ。田久保秀道。30分。
1.
雇用対策について。 1.
市内企業への雇用確保と公営賄い付き独身寮の開設。2.
LED 照明と無電極インダクション閉じ照明について。 1. 光源比較調査の推奨と今後の設置のあり方。
3.
救急医療体制の現状について。 1. 救急活動の現状。2. 救急安心センター事業#7119閉じの普及促進。
4.
都会線と別市山地域バスについて。1. 生活道路としての位置づけと今後の在り方。
5.
ゴミの減量について。1. リサイクル率の向上。
3-2
救急安心センター事業#7119閉じの普及促進。問い。昨年救急車を利用した方の約 45% が軽症者であった。救急車の適正利用の観点から、 救急安心センター事業共通ダイヤルシャープ7119の設置を求める。急な怪我や病気の際は医師、看護師、相談員が瞬時に対応。
緊急性が高い場合は救急車出場を要請し、低いと判断された場合は救急相談や医療機関を案内。
答え、救急安心センター事業は原則24時間365日体制での対応であり、医療現場での豊富な知識や経験を持った専門家が不可欠であるが、人材確保の難しさなどから全国で7地域にとどまっている。費用対効果やすでに普及が進んだ都道府県の小児救急電話相談#8000との連携も含め、市単位ではなく県単位での実施が望ましいと考えている。
#5-1、
リサイクル率の向上。問い、本市は他市より資源ごみが豊富。古紙類では新聞雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑紙では洋服タグ、フリーペーパー、ダイレクトメール、ノート、プリント、画用紙、折り紙、ティッシュ空き箱、はがき、封筒など多彩。雑紙分別を徹底すればリサイクル、再資源化、率も向上するが、どのように考えているのか。答え、本年度は燃やすごみに含まれている雑紙などの分別の強化を喫緊のテーマとして、さまざまな対応を検討している。ごみの減量やリサイクル率向上には市民や事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠であるため、混ぜればごみ、分ければ資源を一つのテーマに 3R の推進を図り、効果的な広報啓発に取り組む。向かい派、藤田幸正、20分。
#1、
塩田と銅山について。
#2、
農業振興について。2月市議会定例会、お気軽に傍聴にお越しください。会期、2月20日火曜から3月15日木曜。時間、午前10時開会。場所、本会議の傍聴、市役所7階本会議場傍聴席。委員会の傍聴、市役所6階各委員会室傍聴席。放映、本会議はケーブルテレビで生中継、録画放送および
市議会ホームページで動画配信を行います。
お問い合わせは議事課電話65-1321までどうぞ。
4各種のお知らせ。 4-1 マイントピア別紙からのお知らせ。3月24日土曜日、マイントピア別紙に新しいパワースポット誕生。幸せ通道、幸福の鐘を鳴らして幸運をつかもう。1階売店マチュピチュのリニューアルに伴い、幸せ通道が設置されます。幸せ通道には幸福の鐘があり、幸福の鐘を鳴らすことにより夫婦やカップルがさらなる愛を誓い合うことができます。また幸せ通道を通り抜けると、新郎新婦に扮した写真を撮ることができる仕掛けもあります。新しく誕生したパワースポットにぜひお越しください。なお、リニューアル工事期間中、1階売店マチュピチュは通常通り営業します。東洋のマチュピチュ東なる行き観光バスツアー運行。新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間、毎日午前11時からと午後1時からです。なお、予約が必要です。空席があれば当日でも可能です。出発場所、マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間です。定員27人、最小最高人員 平日5人より。土日祝日は1人からです。参加費、大人中学生以上1300円。3歳から小学生700円。3歳未満無料です。なお、道中は大変狭く、利用ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスのご利用をお勧めします。天候や道路状況により、中止または時間が変更になる場合があります。ハデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。お問い合わせはマイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。
4-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。3月の休館日、1日木曜日と2日金曜日は臨時休館日となります。5日、12日、19日、26日、いずれも月曜日です。4月から第1月曜日が開館、翌日火曜日が休館となります。4月の休館日、3日火曜日、9日、16日、23日、いずれも月曜日。新居浜市美術館情報、展示会名、内容、場所、日時、観覧料の順にお知らせします。新居浜の美術、昨日、今日、明日、後、コレクションと市内所蔵作品から、西沢富美男氏、オリゾン洋画研究所をはじめとした戦後の新居浜美術の動向について特集展示します。展示室に3月18日日曜まで無料です。第16回落書き回展25周年記念回顧展、落書き会員の作品の展示会をします。市民ギャラリー、3月21日水曜祝日から25日日曜最終日のみ午後3時まで無料です。現行書道展、現行書道会員の作品展をします。市民ギャラリー、3月28日水曜から4月1日日曜、最終日のみ午後3時まで、無料です。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。
4-3、イベント、その他のお知らせ。
募集。現在、空き家となっている市営住宅の入居希望者を募集します。校区、団地名、階層、間取り、浴槽の有無、募集戸数、平成29年度の参考家賃の順にお知らせします。宮西校区、西原団地、3階建て、3DK、浴槽あり、3個程度の募集です。家賃は19,200円から28,600円です。若宮校区、新田団地、3階建て、3DK、浴槽なし、個人で設置、2個程度の募集です。家賃は15,600円から23,600円です。若宮校区、新田第二団地、5階建て、3DK、浴槽なし、個人で設置、7個程度の募集です。家賃は17,600円から27,700円です。中萩校区、次郎丸団地、3階建て、3DK、浴槽あり、10個程度の募集です。家賃は21,200円から35,900円です。上記団地以外については随時申し込みの受付をしています。入居資格、1、住宅に困っている人、2、世帯向け、同居しようとする親族がいる人、入籍を予定している人は、申し込みから3ヶ月以内に 婚姻関係を結ぶ場合に限り申し込みを受け付けますが、証明書が必要です。3、市、町村税などを滞納していない人。4、申し込み世帯の所得の合計額から扶養親族等の控除額を差し引いた額を12で割った額が158,000円以下であること。ただし、障害者などがいる世帯、入居申し込み者が60歳以上の人で、かつ同居者のいずれもが60歳以上の人、もしくは18歳未満の人がいる世帯、または同居者に小学校就学時期に達する日までの人がいる世帯については214,000円以下であること。5、入居申し込み者、現に同居しまたは同居しようとする人を含むが暴力団員でないこと。なお、単身世帯向けは募集していません。申し込み書配布日は3月1日木曜日から23日金曜日までです。申し込み受付期間は3月12日月曜日から23日金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。提出書類は申し込み書、平成29年分の源泉徴収票、個人情報閲覧のための同意書、平成29年1月1日現在、市外に住民登録がある人は、所得証明書、納税証明書、世帯全員の住民票。申し込み先は市役所4階建築住宅課。入居者の決定は、募集人数を超える場合は、4月中旬の平日に公開抽選により入居者を決定します。お問い合わせは、建築住宅課、電話 65-1277 までどうぞ。その他、J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。地域住民への情報伝達体制について万全を期するため、 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施することになりました。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性につきまして、ご理解ご協力をお願いします。日時、3月14日水曜日午前11時ごろ。訓練内容、 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練。1、上がり4音チャイム。2、これは J アラートのテストですのアナウンスを3回。3、コールサイン。0、こちらは防災新居浜市です。4、下がり4音チャイム。お問い合わせは防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。ウェルフェアバザール in 市役所。内容は、
市内の福祉施設、給仕業所で作った旬の野菜、手作り豆腐、焼き菓子、手作り石鹸、手芸雑貨などを販売します。
日時は3月23日金曜日午前11時30分から午後1時15分まで。場所は市役所北玄関横ロビーです。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 32-8129 石井までどうぞ。平成30年度ゴミ収集カレンダーの配布について、2月下旬から自治会を通じて平成30年度分の家庭ゴミ収集カレンダーを配布します。また次の場所でも3月5日月曜日から配布します。場所は市役所2階ゴミ減量課、各公民館、 各校区分を配布します。各支所対象地域分を配布します。なお、展示または声、CD、テープのカレンダーも作成していますので、必要な人はゴミ減量課までご連絡ください。また、分別されていないゴミなど、不適正な出し方をしたゴミは収集されずに残されます。残されたゴミの片付けやゴミステーションの管理、施設整備は主に自治会が行っています。利用の際は自治会などの管理者の了承を得て、ルールを守って正しいゴミ出しにご協力ください。お問い合わせはゴミ減量課電話 65-1252 までどうぞ。別紙山地域バス運行便の変更。4月1日日曜日から別紙山地域バスの運行便を変更します。新居浜市街地の定期便、1日3往復6便運行。新居浜1便から4便と、追加1便、追加2便。地域便、1日2便運行。別紙1便、別紙2便。停留所、工業高校前停留所を廃止します。お問い合わせは、別紙山支所、電話64-2011 までどうぞ。
4-4、ゴミ休業日、今月の納付。ゴミ休業日、3月のゴミ収集業務、施設の休業日は、4日日曜、18日日曜、21日水曜、25日日曜です。11日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日木曜から31日土曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。今月の納付、国民健康保険料第9期、後期高齢者医療保険料第9期、介護保険料第9期。なお、納期限は4月2日月曜です。
5、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。定年後の歩き方。陽性者編。60歳からの仕事とお金の情報が満載。強い定年家計の作り方を紹介。世界の恐竜マップ。土屋健文。世界中の化石が見つかった場所を探しながら学べる地図図鑑。折り紙パズル。大原真由美著。簡単なパーツを組み合わせ、不思議な美しい幾何模様を作り出す。他300冊。特別整理休館のお知らせ。本の整理、点検、年度末システム処理のため特別整理休館します。日時4月4日水曜。場所本館墨の文館。なお、移動図書館は通常通り運行していますのでご利用ください。図書館ロビー店のお知らせ。自殺対策強化ロビー店、保健センターより。期間3月1日木曜から9日金曜まで。選挙啓発ロビー店、選挙管理委員会より。期間3月20日火曜から29日木曜まで。図書館銀行タイアップ。図書館で学ぼう、春のキッズマネーセミナー。日時4月5日木曜午後1時から3時まで。場所多目的ホール。講師株式会社伊予銀行。内容お金の秘密を探ろう。定員30人。新小学4年生から6年生。参加費無料。申し込みが必要です。
申し込み方法、図書館窓口、電話でも受け付けております。お話し会、多目的ホール会議室、0から3歳児対象、3月1日木曜、午前10時半から11時まで。幼児対象、3月14日、28日、いずれも水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、3月17日土曜、午後2時から2時45分まで。お話し会墨の文館、幼児対象、3月7日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、3月28日水曜、午後2時から2時半まで。3月の休館日、5日、12日、19日、26日、4月2日、いずれも月曜。4月3日火曜は、3月末整理のために休館いたします。開館時間は火曜から土曜までが午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。別紙道山記念図書館の電話は 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/。
6保険の窓口。6-1乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月かかりつけの小児科で乳児一般健康審査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成29年10月生まれ。3月6日火曜日、7日水曜日。午前9時半から10時半まで保健センター。母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制個別相談です。3月13日火曜日、午前9時半から10時半まで保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診。平成28年8月生まれ。3月14日水曜日、午後1時10分から2時まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。3歳、3歳時健診。平成27年2月生まれ。3月16日金曜日、午後12時40分から1時半まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など。3月7日水曜日、午後1時半から3時まで保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話でお申し込みください。1人1回限りです。なお、乳児一般健康審査受診票は生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
6-2、今からできる減塩生活。塩分は私たちが生きていく上でなくてはならないものですが、取りすぎることによって高血圧や糖尿病などの生活習慣病の要因の一つになることが分かっています。市では生活習慣病を予防するために、塩分1日8グラム以下を目標にしています。 しかし摂取量は 9.9g と目標よりも取りすぎています。減塩は難しい、おいしくないと思われがちですが、少しの工夫で塩分を減らすことができます。今より 2g 減塩することを目標に、自身の食生活を振り返り、何か一つからでも始めてみませんか。1. 味付きの主食を食べ過ぎない。 2. 麺類を食べる回数を減らす。 3. 麺類の汁は残す。 4. 塩や醤油をかけるときは味を見てから。 5. 栄養成分表示を活用しよう。 6-3 その他。3月は自殺対策強化月間です。悩んでいる人に気づいて声をかけ、必要な支援につなげる存在をゲートキーパーと呼んでいます。新居浜市はゲートキーパーの普及に努めています。大切な人のためにあなたにできること。眠れない、気力がないなど心配な様子に気づいたときは声をかけ、話を聞き、専門医や相談機関につなげましょう。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。7. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時。4日日曜、沢津町吉井整形外科 33-4410。11日日曜、5伊藤整形外科クリニック 37-7335。 18日日曜、萩生林外科クリニック 41-0801。 21日水曜祝日、土橋住整形外科リハビリ科 66-1201。 25日日曜、松巳子宮下整形外科内科 45-3833。 内科小児科診療時間、内科小児科月曜から土曜午後8時から午後11時まで、日曜祝日午前9時から午後5時まで。小児の場合、症状などにより小児科専門医の診療時間までお待ちいただくことがあります。小児科専門医、火曜・木曜午後11時から翌朝6時まで、月曜・水曜・金曜・土曜午後9時から翌朝6時まで、日曜午後6時から午後9時まで。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
8. 無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお届けいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など、消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。消費生活法律相談。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士・司法書士が対応いたします。これは予約が必要です。3月16日、4月20日いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は、市役所2階、消費生活センターで、電話 65-1206、市民相談、遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み、問題を祝日を除く月曜から水曜と金曜日、午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。行政相談、観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。3月1日、15日、4月5日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談、これは予約が必要です。また電話でも可能です。相談時間は1人20分で弁護士が対応いたします。3月14日28日いずれも水曜と4月3日火曜いずれも午前9時から午後3時まで。なお予約受付は3月1日木曜からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談の場所は市役所2階市民相談コーナーで、電話65-1204。暮らしの総合相談支援窓口、借金、失業、子育てや介護など日常生活の困りごとを祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。登記遺言土地家屋調査相談、これは先着6人程度で、相談時間は1人20分。土地家屋調査士、司法書士が対応いたします。3月15日木曜、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務に関して、社会保険労務士が対応いたします。3月13日火曜、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、これは家族会員が対応いたします。3月23日金曜日、午後1時半から4時まで。 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日午後1時から5時まで。以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の場所は総合福祉センター、電話 32-8129。 なお、 NPO 法人新居浜ホットネットDV 相談では電話 080-1996-3609 でも受け付けております。エイズ血液検査相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど、3月27日火曜午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業の場所は西条保健所、西条市北川796-1、電話 56-1300。 人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談は3月8日、4月12日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所 松山地方法務局西条支局、お問い合わせ松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル 0570-003-110、 生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。3月27日火曜午前10時から11時半まで、場所ハローワーク新居浜、お問い合わせ新居浜共立病院、電話 37-2000 です。障害者障害児総合相談、3月9日金曜午前10時から正午まで、場所地域福祉課カウンター、代表生活支援センター若葉、電話 41-4881 です。
子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで、青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、アスナロ教室、電話 37-7474。子どもいじめ110番、祝日を除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、電話相談です。フリーダイヤル 0120-104-774。 親と子のふれあい相談、あゆみ、小中学生の不登校いじめ問題などの悩み、3月3日、10日、いずれも土曜日午前9時から正午まで、場所は総合福祉センター、お問い合わせは学校教育課、電話 65-1301。 障害児障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜日午前10時から午後3時まで、場所若葉共同作業所、電話 44-7025。 子育て相談、1、朝日保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜日午後2時から4時まで、電話 33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜日午後1時から4時まで、電話 44-6611。 3、ニコちゃんパーク、祝日を除く月曜、火曜、木曜、金曜日と17日土曜日午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 4、子育て広場ラトル。5、プラネットキッズ。6、子育て広場キッズ正枝。7、子育て広場ピノッキオは、いずれも祝日を除く月曜から金曜日午前10時から午後4時まで。お問い合わせは子育て広場ラトル、電話 47-6690、 プラネットキッズ、電話 47-6775、 子育て広場キッズ正枝、電話 47-8180、 子育て広場ピノッキオ、電話 34-6121 まで。8、ハッピールーム、30日金曜日と祝日を除く第1、第3、第5週の月曜から金曜日と第2、第4週の火曜から土曜日午前10時から午後4時まで、電話 31-6015。 子育て支援相談、祝日を除く月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで、家庭児童相談、家庭相談員対応、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待など、祝日を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。婦人相談、婦人相談員対応、 女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談のお問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 まで。ひとり親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応。祝日を除く月曜、水曜、木曜、金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。場所は子育て支援課、電話 65-1242。女性関連、DV、ドメスティックバイオレンス被害者相談など、祝日を除く毎週月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで、配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。女性の職業生活・家庭生活相談、職場や家庭での悩み事など、毎週土曜日、午後1時から5時まで。場所はウィメンズプラザ。相談専用電話 37-1116。 予約受付、男女共同参画課、電話 65-1233。 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く毎週水曜日、午前9時から午後4時まで。場所はウィメンズプラザ。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242。 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談。祝日を除く毎週月曜から土曜日、午前9時から午後6時まで。場所 e-work 愛媛、愛媛東洋産業創造センター2階、電話 47-4307。 若年無業者就労支援、祝日を除く月曜から土曜日、午前10時から午後6時まで。場所は東洋若者サポートステーション、市民文化センター本館2階、電話 32-2181。 その他、犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話、24時間受け付けています。電話 089-931-9110、またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛、祝日を除く毎週、火曜から土曜日の午前10時から午後4時まで。電話089-905-0150。 交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など。相談員対応は土日祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から3時まで。場所は愛媛県交通事故相談所、電話 089-941-2111、 内線5310まで。愛媛命の電話、電話相談です。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談。毎月1日から10日は正午から翌朝午前6時まで。11日以降は正午から午後10時まで。相談電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に、宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで。祝日の場合は翌日となります。場所はテレコムプラザ2階、宅建協会、電話 34-8424 まで。主害相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、3月23日金曜日、 午後7時から9時まで。場所、市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日。暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談。祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで。松山市若草町県警本部第2庁舎公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター。電話089-932-8930、みんなで追放ヤクザゼロまで。なお相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
9、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書、江夏豊、元プロ野球投手。江夏豊著、CD2 時間32分。直球だけしか投げられない投手が阪神のエースになり、あの江夏の21球や大リーグ挑戦まで、藤本貞義、村山実、野村克也、小畑健、大沢啓二らの監督との出会いを含めて、あくまでも自分を貫いて投げ抜いた足跡を語る。2、私の履歴書、草笛光子、女優。草笛光子著、 CD2 時間32分。私たちはきれいに行きましょうねがマネージャーを務めた母との約束だった。日本にミュージカルを根付かせた尽きない情熱と堂々とした生き方が私たちにも元気を与える。3、愛媛新聞俳句。2018年1月号愛媛新聞社全1巻 CD1 時間。1月6日、13日、20日、27日掲載分。4、写経だより3月号全1巻 CD1 枚。5、声の姿勢だより3月号全1巻CD1 枚。6、ご破産で願いましては、水戸屋お栄仕入れ帳、梶陽子著、全8巻。お江戸の百均は今日もてんてこまい、しっかり者の看板娘と頼りない兄のもとに訳あり品が舞い込んで、人情しみじみ物語。7、平成切り抜き帳3月号朝日毎日読売愛媛新聞より CD1 枚。8、録音広場3月号夫人の友社ほか CD1 枚。転訳図書。1、唱歌童謡で学ぶ伝え続けたい日本の心。二宮清李高校著、県提出。早春譜、夏の思い出といった日本の唱歌、童謡16曲を取り上げ、歌の解説とともに、唱歌、童謡の誕生や発展の歴史などを紹介する。2、姿勢だより3月号。
体調を崩しやすい季節なので、健康管理には十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。